今夕与えられました聖書の箇所を拝読いたします。イザヤ書8章16節から22節までです。イザヤ書8章16節から22節まで。私は弟子たちと共に証の書を守り、教えを封じておこう。私は主を待ち望む。主は御顔をヤコブの家に隠しておられるが、なお私は彼に望みをかける。見よ、私と主があなたに委ねられた子らは、シオンの山に住まわれる万軍の主が与えられたイスラエルの印と奇跡である。人々は必ずあなたたちに言う、ささやきつぶやく、口寄せや霊媒に伺いを立てよ。民は命ある者のために死者によって自分の神に伺いを立てるべきではないかと。そして教えと証の書についてはなおのこと、このような言葉に馴染まないの力はないというであろう。この地で彼らは苦しみ飢えてさまよう。民は飢えて憤り、顔を天に向けて王と神を呪う。地を見渡せば、見よ、苦難と闇、暗黒と苦悩、暗闇と追放。教えを封じてという題で、使徒俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま旧約聖書のイザヤ書8章の16節から22節までをご一緒にお聞きしました。始まりの16節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私は弟子たちと共に証の書を守り、教えを封じておこう。小説家が筆を折り、一切の執筆活動をやめる、そのことを断筆すると言ったりします。それとよく似たことが預言者イザヤにも起こっていたのだということを聖書はここで告げています。イザヤは今日のところで、これまで彼が仕え働いてきた預言者としての活動に一つの区切りをつけます。今まで語ってきたことを羊皮紙の上に書き記し、壺に収め、粘土で蓋をしてエルサレム神殿の書庫の書棚に収めます。数人の弟子たちに立ち会ってもらってそれを行います。今日聞いているところでは、預言者としてのイザヤの活動に、大変人間的な言い方ではあるのですが、一つの挫折の時が訪れているのです。イザヤが預言者として神様の御言葉を取り継ぐ、そういう務めを果たすように求められたのは、北イスラエルと南ユダという、お互いに兄弟同士の国がお互いに対立して争う混乱した時代においてでした。イザヤ自身は南ユダ王国にいて、北イスラエルの軍隊、そしてさらにはその北にアラムという国もありまして、その2つの国の軍隊が南ユダ王国の都エルサレムに押し寄せ包囲すると、自分たちは包囲をされるというような、そういう経験もしています。決して穏やかとは言い難い時代にイザヤは生きていました。恐れと不安が複雑に混じり合い、人々の心が互いにもつれ合い、事情がすっかりこじれてしまうような、そんな時代にイザヤは生を受け、預言者として活動したのでした。でイザヤ自身は今日の17節のところでも語っていますが、 どんなに事情が険しく事態が悪く思われようとも、きっと神様が道を開いて困難の中から助け出してくださるということを固く信じていました。17節を読むとこんなふうに書いてあります。私は主を待ち望む。主は御顔をヤコブの家に隠しておられるが、なお私は彼に望みをかける。今神様が北イスラエルと南ユダという2つの国からなるヤコブの家全体に対して御顔を背け隠しておられるようであっても、きっと神様は御心のままに民を救ってくださる。イザヤはそう信じていました。そういう神様がいつも自分たちの上に共にいてくださるのだ、そう固く信じればこそ、イザヤは預言者の務めに身を投じたのでした。イザヤがどんなふうにして預言者の務めを与えられ使わされたのかという、一番最初の様子は6章の8節から10節のところにこんなふうに述べられています。1070ページですが、6章の8節から10節をお読みします。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わしてください。主は言われた。行け、この民に言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るな。とこの民の心を固くなにし、耳を鈍く目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために。これがイザヤが預言者として神様から使わされるようになった一番最初のところ、イザヤの証明というふうによく言われますが、その出来事を伝えている記事です。最初神様は一向に悔い改めないイスラエルとユダの民に対して、一体誰を預言者として使わそうかと思案をしておられるんです。するとそこでイザヤが手を挙げます。私がここにおります。私をお使わしください。そう言って、言ってみれば預言者に立候補するんです。でこんなふうにイザヤが言ったのは、彼が自信家だったからでしょうか。自分が言って語れば北イスラエルの人も南ユダの人も神様に向かって悔い改め心を入れ替え神様を信じるものになる、そういう言葉の力を自分は持っていると思って、イザヤは預言者に手を挙げ志願したんでしょうか。でそうではないのです。実はこの出来事に先立ってイザヤはエルサレムの神殿の中で神様に直接お会いするという不思議な経験をしています。巨大な神様がイザヤの前に現れお立ちになりました。あまりに巨大だったために、イザヤは神様に間違いなくお会いしたんですが、神様の全体像を視野に収めきれません。イザヤに見えたのはただ神様がまとっておられる衣の裾の方だけでした。しかしイザヤはこの神様に出会うという経験をしてひどく怯えたんです。その神様との出会いの出来事というのは1ページ前のところですが、1069ページの6章5節のところに記されています。6章5節を読みします。私は言った。災いだ。私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の中に住む者。しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。神様のまことの清らかさに触れたら人間はみんな死んでしまいます。私たち人間はみんな汚れていて神様の清らかさの前に耐えることができないためです。イザヤも神殿で神様と鉢合わせしてしまったので、もう自分は死ぬほかないと思って、 災いだ、私は滅ぼされる、そう言って恐れたんです。ところが一人の天使であるセラフィムがイザヤのところに飛んできて、神殿の祭壇から取った炭火をイザヤの口に押し当てて言います。その後の7節のところです。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。イザヤは神様に直面するという経験をしました。そのことを通して、自分は到底生きていられない、自分は汚れた唇の中に生きているものだから、そう思いました。ところが神様は天使を使わして、その炭火をですイザヤの口に押し当てられたんです。イザヤはそんな風にされたという経験を持っていて、それが実はイザヤの証明に深く関わりがあります。で、唇に炭火が押し当てられたんですから、これは当然のことですが、イザヤはその時の感触を生涯にわたって持ち続けたに違いありません。ただのお話ではなくて、実際に自分の口に炭火が押し当てられたわけですから、イザヤが無事であるはずはないんです。肉は焼けてヒリヒリとして痛みもあったに違いありません。けれどもイザヤはその体験を通してです、たとえ痛みを伴う辛い経験であっても、そのことを通して神様が確かに罪ある汚れたものを清めてくださる、そういうことが本当にあり得るんだということを自分の身において知らされたんです。そしてそういう経験を持っている者として、神様が誰か預言者はいないだろうかとおっしゃったときに、その神様の召しに応えようと自分から手を挙げました。イザヤには語るべき言葉があったからです。北イスラエルと南ユダの同胞たちが辛い思いをして苦しむ、その時にたとえ辛いと思えるような経験であっても、そのことを通して神様が清めをもたらしてくださる、そして新しい民として生きることができるようにしてくださる、そういうことは確かにあるのだ。だから不安や恐れに押しつぶされそうな時も、神様に信頼して静かにあなたの生活を歩んでいきなさい。イザヤは自分の身に起こったことを一つの確信として与えられ、そして神様の御言葉を懸命に取り継ごうとしたんです。南ユダ王国のアハズ王に取り継いで預言者としての活動に励みました。で、そんなふうな経緯で自ら立候補して預言者となったイザヤなんですけれども、実は神様はイザヤを預言者に任じて使わせてくださるにあたって、ちょっと気になることをおっしゃっていたのです。6章の9節と10節のところです。主は言われた。行け、この民に言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るなと。この民の心を固くなにし、耳を鈍く目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために。神様はイザヤをお使わしになるにあたっておっしゃったんです。イザヤよ、あなたがこれから使わされる民によく語って聞かせるがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るなと。で、これはイザヤが心を込めて同胞であるユダの人々、イスラエルの人々に語りかけても理解をしてもらえない、したがってイザヤが願うような悔い改めも起こらないのだという予告です。イザヤ自身は神殿で炭火が自分の口に押し当てられたことで清められ、神様のものとして新しく使わされたという強烈な体験を持っていました。で、自分がそういう経験をしたので そのことを伝えて、何とかして南ユダ王国の人たちも北イスラエル王国の人たちも神様に本当に心から信頼を置いて安らかに生きるようになってほしい、心からそう願って、自分は預言者の働きをしますと手を挙げたんです。しかし神様はその働きがうまくいかないということをあらかじめ告げられました。イザヤよ、よく語れ。しかし民は耳が鈍く、目が暗く、心が堅くなで、悔い改めに至ることはないだろう。そのことを心に留めて働くように、そう神様おっしゃったのでした。そして実はそのことが今日聞いている箇所につながっているんです。実は今日の箇所というのは、イザヤが預言者として召された最初の時から3年ほど時間が経っています。イザヤはあの証明の時から3年間懸命に働いて神様の言葉を人々に伝えました。しかし南ユダのアハズ王もエルサレムの人たちも、イザヤの語る神様による清めや保護のもとで安らかに生きるというその勧めに耳を貸してくれません。王様やエルサレムの主だった人たちの興味関心というのはどこにあるか。北から敵の軍隊が迫り来る、その敵にどう対処し迎え撃つか、そういうことで頭がいっぱいになってます。そしてどうするか、あろうことかついにははるか北方にある軍事大国のアッシリアに頼ろうという、そういう策が思いつき、そしてそれが採用されていくんです。アハズ王はそれをアッシリアとの同盟だと呼びました。しかし実際にはこれは対等な同盟ではなくて、アッシリアの軍門に下るに等しい決定です。やがてアッシリアが南下してきた時にはどうなるか。もちろん軍事大国ですから、当面の敵である北イスラエルとかアラムの国々はアッシリアに滅ぼされるでしょう。しかしそれで済むかといえば済まないんです。アッシリアは領土的な野心を持っていますから、イスラエルだけではなく南ユダ王国まで人のみにしてしまうだろう。イザヤにはそういう将来というのがすでに神様から示されて見えていました。ですからイザヤは大変憂鬱だったんです。神様に信頼してここは新しい生活をしようと呼びかけたんですが、誰もそんなことに耳を貸しません。アッシリアに頼ればいい、そういうことばっかりがもてはやされるわけです。でさて、そんなふうに憂鬱な日々を過ごしていたイザヤでしたけれども、神様はここで不思議なことをイザヤにおっしゃいます。イザヤに生まれた男の子、これ次男なんですが、その男の子に不思議な名前をつけるようにっておっしゃったんです。マヘル・シャラル・ハシュ・バズという名前です。長くて覚えにくい名前ですが、名前の意味もまた奇妙なんです。このマヘル・シャラル・ハシュ・バズという名前は、その意味を言うと、分取りは早く、略奪は速やかに来る、そういう意味の名前です。でこれは明らかにアッシリアに助けを求めて同盟したアハズ王に対して皮肉が込められている名前なんです。アッシリアがやってくる、ですると分取りは早く、略奪は速やかに行われる。イザヤは自分の二人目の息子にそういう名前をつけるように神様から示され、その名前をつけました。そしてイザヤはこの次男の名前を羊皮紙に記して壺の中に収めたのだと八章の初めの方に言われています。そしてイザヤは今自分の預言者としての活動に区切りをつけていくんです。イザヤは神様がおっしゃった言葉を伝えようと懸命に働きました。そしてまたこれも神様がおっしゃった通りなんですが、イザヤの懸命な働きは人間的に言えば実を結びませんでした。しかしそんなところでイザヤは語るんです。8章の17節です。 私は主を待ち望む。主は御顔をヤコブの家に隠しておられるが、なお私は彼に望みをかける。アハズ王をはじめエルサレムの主だった人たちは、アッシリアと自分たちが手を組んだことで、今城壁のすぐ外に迫っている北イスラエルとアラムの軍隊が退いていく、その様子を見て有頂天になっています。我々の同盟は成功したと言って手を打って喜んでいます。しかしイザヤとその弟子たちは、この出来事が実は南ユダ王国の終わりの始まりであることを見て取ってるんです。今にアッシリアが北イスラエルだけではなくて南ユダにも攻めかかってくる。すると南ユダの国土は荒らされ、家や畑は焼かれ、そして都の中にある金銀財宝もすべて持ち去られ、すべてが無に帰する、そういう時がやってくる。でそういう予言を壺に封じて神殿の棚に納め、あとはその予言の通りになるだろうかということを見守って静かに生きていくんです。で今まさにそういう予言の言葉を壺に納めて、神殿に封じようとするイザヤの両脇に幼い二人の息子が立っています。一人は先ほどお名前申し上げました、マヘルシャラルハシュバズ、これが次男です。もう一人は長男ですけれど、この長男の方は7章の3節に名前が出てまいります。この長男の名前はシェアルヤシュブと言います。でこのシェアルヤシュブという名前にも意味がありまして、それは残りのものは帰ってくるという意味の名前です。今預言者を辞めるイザヤの両脇に2人の男の子が立ってるんです。略奪は速やかに来るという名前の男の子と、残りのものは帰ってくるという2人の息子です。そして今日のところでイザヤはこういう名前を神様から与えられた二人の息子こそ、神様がイスラエルにお与えになった印であり奇跡だというふうに言うんです。この先もはやイザヤは預言者としての活動に終止符を打って、人々の前で神様の言葉を解き明かしたり悔い改めを促すようなことはしなくなります。その教えは壺の中に入れて封じられます。しかしイザヤの生活はなお続いていくんです。そして二人の息子と妻と一緒に生きていく生活の中で、この二人の息子の名前を日々呼んで過ごしていくことになります。一人に向かっては略奪は速やかに来ると呼びかけ、もう一人の息子に向かってはしかし残りのものは帰ってくる、そういうふうに日ごとに言いながら過ごすことになります。そしてイザヤがそんなふうに息子の名前を呼びながら生きていく、その生活こそが今のイスラエルにとっての印になるのだってイザヤはそう言うんです。今エルサレムでアハズ王と主だった人たちはアッシリアとの軍事同盟がなった、そして敵が退いて一時平和が訪れたと言って大変喜んでいます。しかし実はこの人たちは人間と結び人間を頼りとする恐ろしさが分かっていないんです。人間は心変わりをいたします。今は同盟だと思っていても心の内に領土的な野心を秘めています。今は味方であるような顔をしているアッシリアが間もなく牙を剥いて攻めかかってきます。アハズ王は同盟を結んだと言っていますが、実はその同盟こそがアッシリアに攻め込む口実を与えているんです。アッシリアに攻め込まれもはや手も足も出ない、でそんな状況に陥るときにはアハズ王も側近の人たちもまじない師を頼り、口寄せや霊媒師によって自分たちの将来を知る日が来るでしょう。しかしそういう時にも占いやまじないによって自分たちの将来を知り、また何とか道が開かれたいと願う時にも、なおイザヤが残した予言の言葉は 顧みられることなく放置されるでしょう。そしてそういう状況の中で苦しみや嘆きや悩み、痛みが辺り一帯を覆うことになります。でそれが実はイザヤの一方の息子の名によって予告されている将来なんです。分取りは速やかに来るということで示されているその将来です。しかしそれだけではありません。辛く痛ましい破滅の後、なおそこを生き延びた人たちの間から新しい将来が始まります。残りのものは帰ってくるというのはそういう意味なんです。そしてそれは炭火で口を焼かれながら清められ新しい生活を与えられたイザヤに最初から示されている救いでもあります。イザヤは自分の身に本当に苦しいことが起こりながら、しかしそれをもって清められた、その経験を思いながら、今予言をやめるにあたってここで本当に惨めな破滅が襲ってくるけれども、しかしその先になお神様が希望を置いてくださっている、そう信じています。そしてイザヤは語るんです。今日は22節で終わってしまいましたが、その次の23節のところです。今苦悩の中にある人々には逃れる術がない。先にゼブルンの地、ナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受ける。厳しい困難に出会い、苦しみや痛みを経験するとき、手近な希望ばかり追い求め、直面する危険を見ようとしない人は大勢います。しかしそういう中にあって神様は今の苦しみ、悲しみ、破れの果てにもなお将来があり希望を置いていてくださるのだと約束してくださるんです。イザヤはそんな神様の約束に信頼して、今日の生活を妻と二人の息子たちと静かに朗らかに歩み始めます。私は主を待ち望む。主は御顔をヤコブの家に隠しておられるが、なお私は彼に望みをかけるのだ、そう言いながら生活をしていきます。私たちも今この時神様が備えてくださる将来を信じ、そして今日それぞれになすべき務めに精を出すものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちのこの社会はどこまで続くのか見通しがきかない状況の中に置かれ、日々私たちは不自由な中を生活し、また人と交わることも制限をされ、本当につらい厳しい中を歩んでいます。私たちは一体このままではどうなっていくのだろうかと不安を日々感じながら歩んでおりますけれども、しかしあなたはそのような痛みを伴う生活の果てになお将来があり、またあなたによって新しくされあなたのものとして生かされる生活があることを語ってくださいます。イザヤは自分の力ではあなたの御言葉を伝えたけれども人々を悔い改めに導くことができなかったという失意を覚えながら、しかしなおあなたがイザヤに新しい将来があることを示してくださり、またイザヤがそのことを信じることができていることを奇跡として、二人の息子と家族とともに生きようとしています。どうか私たちもまた今日置かれている状況の中で共に生きる隣人たちとともにあなたの前に歩むものとさせてくださいますように、たとえ今の状況が困難であり、どこに解決の糸口があるのか見えないとしても、あるいはまた私たちが願う将来がどのように与えられるのか、そこに至る道が全く見えないとしても、なおあなたに信頼を寄せ与えられている日々の務めを 精一杯に歩むものとさせてください。そしてどうか御心でしたら、私たちのその日々の生活をあなたが備えてくださる将来への一つの働きとして用いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。